説教白い衣を身にまとい、清水義弘神学生です。
彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。朗読されたこの言葉を聞いた当時のキリスト者は、これは自分に対して語られているものだと感じたことでしょう。自らが背負う苦しみや悲しみ、その中でキリスト者としてあり続けると、キリスト者であるということは決して虚しいことではないので、また子羊の血によって完全な救いに預かることができるので、そう思ったのではないかと。なぜか、それは黙示録がやがて来る未来を予告するために書き送られたものではないからです。聞き手が生きている今、この時にあるさまざまな出来事に関して与えられた御言葉の慰めであるからです。不条理で苦しい日々を生きるキリスト者のために、ヨハネは預言者としてキリストを証ししました。黙示録は21世紀の現代を生きる我々には理解することが難しい聖書かもしれません。ですが、この手紙が書かれ読まれた時代の人々は、恐ろしい終末の描写に含まれる蘇られたキリストの姿に大きな慰めを与えられました。そしてこの慰めは、今朝礼拝堂で御言葉を聞こうとしている私たちにも与えられています。なぜなら、黙示録を懸命に聞いたこの時代の人々と、現代この日本においてキリスト者であろうとする私たちには、多くの共通点を見出すことができるからです。この時代のキリスト者は信仰の危機にさらされていました。1世紀末、アジア州の人々はローマ帝国の支配下にありました。ローマは人々がローマの神々を信じることによって国家の安全と幸福が成立すると考えていました。ローマは公的な宗教を信仰するということを求めました。国家の宗教を信じる限り、個人的な宗教、個人的な信仰や宗教行事を認めたわけです。ですので、人々はこの場所で安全に生きるためには、自分の信仰とともにローマの神々への信仰も持たねばならないということです。しかし、キリスト者にはそれはできないのです。ですので、この時代のキリスト者は国家から反社会的な人々だとみなされていました。極端な話、それは生命の危機に通ずる問題でした。キリスト者はキリストへの信仰を放棄するのか、それとも自らの命を失うのかという厳しい選択を迫られることもあったわけです。またこの時代、キリスト者はマイノリティでした。現在のヨーロッパに見られるような大きな力はまだありません。礼拝をするための立派な施設も持ってはいないのです。心細い状況で、決して多くはない人々が寄り集まって 主イエスを礼拝していたということです。さらにこの時代、奴隷をはじめとする社会的に立場の弱い人々が信徒として新しい仲間として加わったと、そのような状況があったそうです。もちろんさまざまな階層の人がキリスト者として召されているわけですが、ローマからの社会的な保障がない人々は生活の貧しさや不安を感じていました。社会的、経済的な差別を受けて、その中で懸命にキリストに従っていたのだと、そういった背景が見られます。経済的な貧しさはそのまま命の危機に通ずるのです。食べるものに飢えて飲み水に渇いていると、そのような苦しさは想像に絶するものです。また砂漠に近い土地で生きる人々にとって太陽の熱というものは体の水分と体力を奪い取るものです。彼らが生きている場所には本当に多くの困難や苦しみがあったということです。国に敵対する怪しい人々だと見なされて、人々から差別され、明日食べるものも満足になく照りつける太陽によって命を削られていくと、このような状況に置かれた時に人々が思うことは、いつ終末が来て救われるのだろうというようなものよりも、むしろなぜこんなに苦しい思いをしなければならないのかということではないでしょうか。どうしてこんな苦痛を背負ってキリスト者として歩まねばならないのかと、自分の生活に見出される苦しみ、他の人は何不自由もなく持っているものが私は持っていないと、もう生きていたくないと思わせるようなさまざまな欠落、欠乏を背負って苦しみあえいでいた人々の痛みが黙示録が読まれた時代にはあったのです。主の御心を預かったヨハネはそのことをよく分かっていました。だからこそヨハネは主から与えられたことをもとにして彼らに手紙を書きました。今の悲惨な状況でキリストに従って生きるとはどういうことであるのか、信仰なき時代にそれにもかかわらず信仰者として必死になって主の身元にとどまり続けるということは何を意味するのか、その答えが黙示録という聖書には込められています。ヨハネはキリスト者として生きることに痛みを覚えている人々に向けて主の御心を届けました。今朝の聖書箇所には聖書に耳を傾ける人々に対する慰めがあふれています。聖書を聞く人が今最も欲しているもの、決定的に欠落してしまってそれによって苦しんでいるもの、それは多くの苦難を担っているからこそ、そして主イエスの血による恵みが与えられているからこそ必ず満たされるものだと、あなたが傷つきながら今生きていることは決して虚しいことではない、主の御言葉はそのように聞く者に語りかけてくるわけです。私たちもそのような人々のことを思いながら今朝の聖書の物語に入っていきたいと思うのです。ヨハネは見ました。 誰にも数えきれないほど、それほど多くのあらゆる国民、そこにはイスラエルの民だけではなく異邦人も数多くいました。さまざまな言葉を話す人が父なる神様の前に、また子羊であるシュエスの御前に集まっています。主にあがなわれたということ以外何一つとして共通点がない人々、そのような人々がみな白い服を着、白い衣を着て主の御元に集められたことを祝うために夏目や死の枝を持っています。そこで大声で叫ぶのです。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。誰にもはばかることなく大声で信仰を告白する。もはやそこには敵対する者たちの脅威はないのです。ためらいを覚える必要は全くありません。また彼らは叫ばないではいられないのです。私に全く救いが与えられた、その喜び、私たちの神、私たちの子羊と叫ぶことが許されている。全くお方である主が、主自らのご意志で私たちの神になってくださった、与えられた恵みへの感謝が人々からあふれています。天使たちも同様に神様を礼拝して賛美の声を上げています。あらゆる良いものを主なる神様に期す天使の姿があります。神様は神様であるがゆえに称えられるのだ。称えられること自体が主に結ばれた者の喜び、それがヨハネが見た輝かしい光景から見出されるのです。ヨハネが生きる時代には考えられないほどの多くの人々が主を称えている。そのような世界がヨハネの目前に広がっている。信仰者としてヨハネは本当に嬉しかったのではないかと思うのです。その光景に見入っているとヨハネは長老から声をかけられました。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。ヨハネは目上の人に対する呼びかけとして、私の主よ、あなたがご存知ですと答えました。すると長老は言うのです。この者たちは大きな苦しみや悩みを通ってきた者である。彼らは自分の衣を洗ったのだ。そしてそれを子羊の血によって白にしたのだと。自分の意思で衣を洗った人々、恵みとして与えられている子羊の血に自分の衣を浸して衣を白くすると。この光景を想像してみますと、それは少し恐ろしいものであるだろうと私は思うのです。自分の衣服を子羊の血によって洗うと、本来であればそれは真っ赤に染め上げられたものだと思うのですが、それこそが主の身元に集う者たちにふさわしい汚れのない純白の衣服であるのです。大きな苦難を経験することと血で染め上げられた白い衣服を身にまとうということは通じています。なぜか、それは今経験している苦難を耐え忍ぶためには主イエスの血を求めざるを得ないからです。人間は苦しみがなければ主を求めないからです。悔い改めて主イエスに助けを請う、その時私たち人間は 主イエスが流された尊い道に尊い地に自分の衣服を浸すわけです。先日はクリスマスでした。クリスマス礼拝を終えて、キャンドルサービスを行いました。主イエスがこの世界に与えられた喜びに包まれて、喜びに満たされて、私たちは今を過ごしています。しかし私たちの喜びの背後にあるもの、影を切り捨てることはできません。主イエスの誕生後、ヘロデ王はベツレヘムとその周辺に生きる2歳以下の男の子を皆殺しにしたのです。救い主を受け入れることができない人間の罪がクリスマスの物語にはあるのです。またそこには子供を殺された親の大きな痛みがあるのです。何一つ悪いことをしていないのに、理不尽に我が子の命を奪われると、その苦しみは一体どれほどのものであったでしょう。私たちの感覚で言っても、それは自らの命を絶つのに十分なほどの絶望であったことでしょう。私たちは考えるべきです。貝羽桶に寝かせられた血の美子に背負わされたものは一体何であったか。それは人間の罪であり、理不尽な耐え難い苦しみに絶望する人々の悲しみです。主イエスは私たちの世界に授けられた時から神の子であるがゆえに、そのような人間のどうにもならない苦難を背負っているのです。私たちはクリスマスのイエス様を想像するとき、愛らしい美しい赤ん坊の姿を思い浮かべます。しかしどうしてそのようなイエス様を私が殺すのだと、そういうことは想像しないのでしょう。なぜならこの愛らしい赤子はほふり場に惹かれる子羊だからです。主イエスは私たちのために十字架にかかって血を流されるのです。そして流された血によって私たちは救われているわけです。私たちは自分の衣服を主イエスの血に突っ込み洗い清めて、そのおかげで神様の身元に行くことが許されるわけです。だからこそ苦しみや悲しみを通って白い衣服を身にまとった人々は神様の御前にいることができます。彼らは昼も夜も神様の神殿で礼拝を捧げます。また玉座に座っておられる神様が彼らの上に幕屋を張ります。神様は彼らと共にいてくださると、いつもいてくださるということです。父なる神様の身元で何一つ欠けることなく永遠の生を楽しむことができる。そこにはもはや空腹や喉の渇きはないのです。照りつける太陽による命の危機もない。この手紙が送られた人々が最も苦しんだもの、決定的な欠落に嘆き悲しんだ苦難のすべてがここにはないのです。なぜか、それは玉座の中央にいる子羊が彼らの牧者となってくださるからです。主イエスが命の水の泉に連れてってくれるからです。このお方の血で洗い清めた衣をまとって、このお方に連れられて命の泉へ向かう。それは幸福で胸がいっぱいになるような温かいものであると私は思います。 命の泉にイエス様と共に向かうときに、改めてその人は思うでしょう。ああ、もはや私に欠けているものは何一つありはしないのだ。また、主イエスと共に、父なる神様も彼らと共におられます。神様が彼らの目からあふれる涙をすべて拭き取ってくださるのです。頬を伝う涙を神様に拭われるその時に、完全なる心の慰めを得るわけです。朗読される預言者ヨハネの手紙を聞きながら、聴衆は一体何を思ったでしょう。それは、近いうちに訪れる週末に向けて頑張っていこうなどという安易なものではないでしょう。それは、今日命をつなぐことに苦しんでキリスト者として信仰を持ち続けていることに耐え難い痛みを覚える、彼らの心を貫くような福音です。今私が抱えているこの苦難は無意味なものじゃない。私のために主の子羊が血を流してくださったのだから、そのことを信じて今この時を生きるための命の糧を黙示録に示された御言葉から受けていたのだということです。私たちもまた大きな苦難の途上を歩んでいます。私たち一人一人抱えているものは様々ではありますが、それは理不尽で耐え難い痛みを与えるものであるはずです。しかしそれは十字架の道においてすでに主イエスが担われた苦難です。また約束された終末の希望の中で、そのただ中で経験していると、そういったものであります。私たちは神の国の途上を歩んでいるからです。であるならば、もう一度与えられている果てしない恵みに心を向けたいと思うのです。私たちを苦難から解放するためにイエス様は血を流された、大切な一人を与えてくださったほどに、神様は私たち一人一人を愛してくださっているのだと、そしてそのことを深く心に刻んで主が喜んでくださる一日を歩みたいと私は思うのであります。私たちもまた白い衣を身にまといたいのです。主イエスが流してくださった血で自分の衣を洗いたいのです。苦難を抱えたまま、それにもかかわらず今を生き続けるために、主イエスの恵みに目を向けないで一人絶望に沈んでいた自分を改めるために、愛する人を傷つけて愛せない人を呪っていた自分を変えてくださることを願って、キリスト者であるのにもかかわらず主に従うことができなかった自分が主に従い行くことができるものに変えられますように。私たちもまた白い衣を身にまといましょう。今朝は今年最後の礼拝です。いろいろなことがありました。ですが、今この時与えられている恵みに立ち返りましょう。主の果てしない恵みに思いを寄せて、越谷教会に集う兄弟姉妹と共に主を賛美したいのであります。12節、アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がよよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。祈りましょう。 天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたの大切なお名前を褒めたたえます。今朝こうして今年最後の礼拝にあなたが集めてくださったことを感謝いたします。御言葉に聞き、また祈る時を与えてくださいました。ありがとうございます。神様、今年1年振り返ると私自身の大きな罪を覚えます。本当に不信仰な歩みでありました。あなたから離れていく1年でした。あなたにたくさんのものを与えられているのに、そのことに背を向けてあなたを呪っている1年であったと思います。神様、どうぞ悔い改める心を授けてください。あなたがご自分の一人子を与えてくださったことに立ち返らせてください。どうか御子の血によって私たちは汚れなきものにされていると、そのことを覚えて新しい一日を、新しい一年を始めることができますように。悲しくも今日ここに集うことができなかった兄弟姉妹を覚えてお祈りいたします。どうか共に礼拝を守れる時を与えてくださいますように。そしてまた未だあなたに結ばれていない人々のことを覚えます。どうぞ一人でも多くの人があなたに結ばれますように。そしてそのために私たち一人一人が主の道具として用いられますように願います。言い尽くせません感謝と願いを込めて、私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。